松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STV ラジオからお届けさせていただきます。なんといってもまあ今日は1月24日ということで、明日が、私1月25日がデビューして45年、まあ記念になるわけでありますが、さて先週17日の放送ですね、阪神淡路大震災から26年目ということで、まあ自分もやっぱりな、心手を合わせてね、ああ26年も経ったんですね、まあ本当に皆さんご苦労様です。しかしこのまあ本当に大きな震災ですね、忘れないように。そしてまた、神戸やなあ淡路島まあ一帯の方々のね気持ちがやっぱりふるさとを守ろうという一つになってもらいたいなという、そういう思いもあったんですが、実を言いますとその前の日土曜日16日にうちの母親松山美代、うちの母さんがまあ残念ながら息を引き取りまして、まあ17日の日はお通夜をやらせていただいて、18日葬儀。ほんでこれがまあ俺にはなあ死んだ姉貴の旦那さんタケちゃん、まあタケちゃんがな母さんの面倒とかも見てくれたし、もしはタケちゃんでいいんじゃないかって言ったら、まあタケちゃんの方からね、チアルやっぱり松山家の長男として、チアルがやれよ、じゃあ、やっぱし俺がもしやるか。で弟は東京にいるんですが体調が悪くて来れないということで、とりあえずまず母さんが死んだことは公にしないようにしよう、んで身内周り近所の人たちだけで小さくやろうや、本来ならなでかくやりたいけどよ、なんといってもこのコロナ禍、しかも真冬の足路寒いからな、本当に知り合いだけでまあ見送ったという形になりますけどね、本当にあれだぞ、まあ自分のまあ本当に親しくしてる、人たちにだけは一応な伝えておいて、あと総理菅さんに、菅さんとは前々からね、菅さんもおふくろさんが99歳、うちも99歳、お互いまあ認知症ということもあって、いやー菅さんとこも大変ですよねみたいなね、 の話してたから、一応メールで、なあ総理、うちの母は先にね息を引き取ってしまいましたみたいなねメール送ったら、菅さん自身から電話が来てね、いや菅さん、大変だったでしょう、まあでもお母さん99歳まで頑張ったんですから、まあ自分はね国会もあるし行けませんが、なあ、力落とさぬようこれからも頑張ってください、そういう電話をいただきましてね、ああ総理ありがとうございました。そうこうしてるうちに、あれやっぱりこういう亡くなったっていうのは、まあ街の中を駆け巡るわな、なんでお前アショロだからさ、そしたら宗男さんが来たもんな、まあ今参議院やられてる鈴木宗男さん、やっぱりどっかからまあ耳に入ったんだろうな、飛んできてよ、いやーちー本当にお母さんにはお世話になった、なあ今日日曜日で自分も飛んできたけど、明日からまた国会で、なあ東京へ戻らなきゃならないけど、お通夜になあ来れて、お別れを言えるのは、ありがたいよ、そうやって考えたら、そうだなあ、あの人はフットワークのいい政治家だとつくづく思いますね。俺は電話で、宗男さんいいよ。なあ、国会始まるし。なあ、大事な時だから、わざわざ足路までね、帰ってこなくても大丈夫だよ。って言ったんだけどね。やっぱりその辺は、義理人情に、硬いのかな。たとえ30分でも1時間でも、顔を出して。やっぱりありがたかったですね。なんせな。まあ、先週の日曜日だよな。17日、お通夜の日を。日中最高気温が5度。で、最低気温がマイナス21度だったんだよ。これはね、まあ、縛れるとか、そういう問題ないな。まあ、まだ21度だから、30度まで行ってないからな。いい方だなとは思ったけどね。それにしてもやっぱり、縛れは、きつかったですね。んで、母さんに、まあ、土台、身の丈がそんなに大きい方ではありませんので、また痩せる方だったんで、ああ母さんこんな風になっちゃったか、なあ、まあけど大往生だよ、なあみおちゃん、生まれが大正10年3月15日あと2ヶ月。頑張ったら満100歳。なあ。惜しかったなあ。んで、俺が、13日の日かな。病院の方から、なあ、あまり長くは持ちませんよ。 って聞かされてたんで、13日の日に、うん、俺は見舞いに行って、もちろんこのコロナ禍ですから、あの防護服着てな、もうすべて覆い隠して、もうで一切物には触れずに、うん、母さん母さんとしかね、まあもちろん母さん返事できるような状態でもなかったし、いわゆる死因は老衰。まあある意味あれですよね。まあ皆さんもいろいろ経験があるかもしれませんが、突然亡くなるよりは老衰で、まあ母さんにとっては良かったんじゃないかなと思いますね。まあ本来ならな、母さんのことだから俺がくさばるまで、まあ生きてくれるんだろうと、うん、思ってたんですけどね。まああのお通夜とか葬式、これはもう身内はですね、大変ですね。あの時間なあ、もてあそぶんですよ。なあ、通夜が始まる前からな、まあ近所の方々が来てくれたり、で通夜自体は夜の7時からなんだけど、その前からな、線香をあげに来てくれる人もいるし、やはり喪主としてはな、ご挨拶もしなきゃならないし、で7時から始まって、で次の日が朝の9時から葬儀ということだな。うん、あの納棺ねえ、母さんの遺体を棺桶に入れるとき、いわゆるあれ送り人だろ、うん、手際の良さにはびっくりしたな。うん、あれはやっぱり職人だな。見事にやってくれました。うん、そして最後死に化粧、唇はなあ、口紅はどうされますか。あのすいません、うちの母さんあのどっちかったら男っぽいタイプだったんで、赤いのとかそういうのを避けてください。できればあのなあ、派手じゃないやつをお願いしたいんですが、そしてまあおかんにね、何を入れようかって考えたときに、うちの母さんは博打が大好きで、まず浮かんだのが花札、まあ北海道ではトッパって言いますけどね、花札入れてやろう。こら、あの世行っても母さん花札やりたがるだろう。あと麻雀牌。すると葬儀の方が、あの麻雀牌は燃え尽きないんですよ。ねえ、ですから麻雀牌はちょっと、ああそうですか、とにかく、うん、博打の大好きな母さんだったんで、まあ花札があれば遊んでられると思いますんで、そしてまあ先に行った父さんや姉ちゃん、 にな、あれから千春や秋人こんな感じだったよって伝えてくれてんじゃないかなと思ってな。同級生も来てくれました。佐藤浩一、名刀で酪農をやってるんですけどね。あと蝶々、渡辺俊一、これ蝶々同級生なんですよねえ。おお俊一、わざわざ悪いな。なあ、そして前町長の阿久津さんも来てくれた。で、久しぶりに、湯原義高、由良真一、こういう同級生も来てくれた。諸先輩。なあ、また後輩。いろんなところで活躍してくれてな。そうやって考えたら、本当に母さんと、まあ付き合いがあった人たちで見送ることができたなぁと思ってね。バカみたいにでかい葬式やってやらなかったけど、俺前々からな、母さん100になったらもう大々的にパーティーやってっかな。あと2ヶ月だったんだよ。まあ久しぶりの阿修羅で家でなあ一夜を灯す。やっぱり過ごしてみて、母さん、ガキの時とはだいぶ違った家になっちゃったけどさ。まあ、これも人生だよな。そう思いながら、通夜葬式と無事終えさせていただきました。松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木。
春は細道ポプラ並木を吉高ちゃんと学校帰り、吉高ちゃんは足が長く、僕はいつでも小走りだ。春の優しい日差しを浴びて、ポプラ並木は背伸び。夏は陰のポプラ並木で、みんな集まりチャンバラごっこ。吉高ちゃんは正義の味方、僕は悪役切られ役。夏の日差しに陰の揺れて、ポプラ並木は背伸び。秋は夕 した母ちゃんは女くれて、僕は一人でいじけるばかり。秋は木枯らし凍えるように、ポプラ並木は背伸び背伸び。冬は初雪、ポプラ並木を縛れた体丸めるように、吉高ちゃんはスケート選手、僕は補欠のまた補欠。冬は一面銀世界、ポプラ並木は背伸び背伸び。母ちゃんは結婚をして、風の頼りに聞いた話じゃ、男の子が生まれたそうだ。いつも並木は背伸び背伸び。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑軒の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが、食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
しかし、まあ今日はですね、SDB 入ってくるときに、主演さんや、また、ね、スタッフのみんなからも、この度は、っていうね、言葉を、かけられ、そしてまた、STB ラジオの制作部長の平山さんがですね、わざわざ、まあ、待っててくれて、いやー、千葉さん、この度は、ね、いや、わざわざ制作部長が、とんでもないですよ、って言ったら、実はいいニュースがありましてね。はい。ねえ、うちお袋が死んだんですけど、いや、いいニュースがあるんですよ。なんと言ってもですね、ラジオは聴収率。テレビは視聴率。ね、ラジオは聴収率って言うんだけど、2020年の12月7日から13日に行われたビデオリサーチ北海道地区民放 AM ラジオ共同調査において STB が全日、全週平均聴取率で 1.7% を獲得し、7年ぶりにナンバーワンを獲得しました。平日平均、土曜日、日曜日、すべてのカテゴリーでナンバーワンとなりました。北海道で一番聞かれてるラジオに帰り咲きました。というんでね、もうニッコニッコ顔でね、もう私のね、母さんが死んだのが嘘のようなね、喜びようでね、まあ確かに STB としてはな、やっぱり嬉しいことだよな。昔からやっぱり、他の民放、まあ敵は HBC だわな、やり合って、まあここへ来て FM がね、頑張ったりもしてますからね、そんな中、まあ7年ぶりに、すべての時間帯で1位を取ったって言うんだからな、ああ、立派なもんだよな。俺はさ、まあうちの番組は、ね、もちろんそうなんだけど、STB ではね、まあ、一番聞かれてるっていうね、ラジオ番組の一つなんですけどね、木村洋二のね、ご機嫌洋二っていう番組と、明石がやってるね、インデショ大作戦というね、この番組ゲスト出演もさせていただきましてね、ああ、少しは貢献できたかなと思ってね。まあ、俺も、あ、嬉しいなっていうね、気持ちになったんですけどね。現実を考えたら、ああ、母さんが死んで、一緒なのか。ねえ。まあ、どこまで喜んでいいのか。ああ、また帰り咲いたのは7年ぶりということでな。やけに7が、ねえ。目につくなぁとも思いましたけどね。まあ、おかげさんで、みおちゃん、松山みお、まあ、旧姓は砂山みお。ねえ、大正10年生まれですから、大正、昭和、なあ、平成、令和と。ああ、立派なもんだよな。ありがたいと思うよ。なんと言っても、アシュロは母さんのふるさとで、父さんは札幌の近くの栗山っていうとこでした。栗山で新聞を書いたりいろいろやったんですけど、まあやっていけないと思って、母さんの実家のアシュロに来て、十勝新聞というのを出して、落ち着いて、まあ仕事をやってました。そんな中いろいろあったんですけどね。まあ極貧というか、これ以上貧しさはないだろうみたいなね。いや本当にあれだよな、全国貧しさコンテストでやったら、ああ三本の指には入るような、そんなひどいところでね。しかし母さん、ありがとう。 の父さんが売れない新聞、印刷。そのために母さんは、若いうちから土木作業員として、一生懸命頑張ってくれた。中学の時、俺がバスケット、一生懸命やってたら、ほとんど家にいない母さんが、千春、これ着てバスケットを頑張んなさい。ジャージを買ってきてくれた。多分、花札で勝った日だったんだろう。ああ、母さん悪いな。開けてみたら、俺がまだ中学生なのに、紳士物の 2L。どうやったら着れるのよ。ね。けど嬉しかったな。ああ、なんだかんだ言って、みおちゃん、俺のこと気にしてくれてんのか。でかくてでかくて、着れませんでしたが。そんな母さんが好きでした。大空と大地の中で。
その中でいつの日か幸せを自分の腕で掴むよ。歩き出そう明日の日に振り返るにはまだ若い。「北風に飛ばされぬよう止まるよ」「凍えた両手に息を吹きかけて」苦しいだとか言う前に野に育つ花ならば力の限り生きてやれ。凍えた両手に息を吹きかけて
ちゃんのオンザレディオ。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、アサヒ緑圏の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子ひろしょう。ご注文はウェブで。
松山千春のオンザレディオ。昔だなぁ、まあ小学校の頃か、母さんに、母さん土方だからな、普段いないから、雨降った日帰ってきて、母さん、母さんなんで土方やってんの、うちの周りの同級生みんな母さんが飯作っていろんな世話してるよ。何言ってんだよバカだね、お前。母さんだってね、どか出したくてしてるわけじゃないよ。父さん見てごらん。父さん好きになっちゃったんだから。金にならないような仕事ばっかりやってる父さん好きになっちゃったんだから、こっちが体張ってでも金稼いでこなきゃあんないでしょ。もうそれ言われた時にはな、なるほどねとつくづく思ったけどな。人それぞれいろんなご家庭があり人生があると思います。星空を仰げば星たちは滲んでささやかな私の一日の終わりに唇を震わせさよならを告げたら、ありふれたこの日がたまらなく愛しい心の中でいつも描いた憧れ模様。遠い日の思い出、まだ知らぬ明日も、皆すべて私の
大切な人生繰り返す季節に愛されていたいとたわいない願いと星空を仰げば心の中でいつも描いた憧れ模様を星空を仰げば星空は滲んでささやかな私の一日の終わりに
松山千春のオンザレディオ
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。さてこれは皆さんからいただいた千春、この度はご愁傷様でした。神戸の稽古見守りたいみゆき、ありがとう。東京は葛飾区千恵子、福井圭介、岩内の道夫、広島の竿里、んこれ竿里かな、うん、そして大阪の理恵、たくさんの、うん、メール頂戴しました。まあ、ありがたく受け止めさせていただきたいと思います。まあそんな、うん、松山一家でしたから、俺が母さんとの思い出は何だと言われたら、小学校上がる前かな、5つとか6つの頃、まあ、花札の、博打場でラーメンをすすってた自分がいた。大人たちが 何をやってんのか分かんなかったけど、ただラーメンが食べたくて母さんのそばにいた。それがあれかな、一番古い記憶かな。あとはうちは貧乏だったんで、いろんなものを買うことができなくて、母さんがリヤカーを引っ張って、俺が後ろからくっついて、アショロの町のゴミ捨て場に行って、そこでまだ使えそうな椅子だとか机だとか、そんなものを拾って、リヤカーで同級生にまた友達に見られたら、恥ずかしいなぁとは心の中にありましたけど、威風堂々とリヤカーを引いてる母さんを見てると、俺たちは恥ずかしい思いしてるわけではない。なあ、生きるために必死で頑張ってんだ。どこに恥ずかしいことがあるんだ。おてんとさんに顔を向けられないような、そんなことはしてない。とにかく博打が好きで、花札で全国回って、俺が小学校5年ぐらいの時か、朝早く父さんが、チャル、お前ちょっと早く起きろ、なあ、お前北海道新聞見てみろ、母さん乗ってるぞ、賭博の現行犯で、松山美代捕まりまして、なぜか親父のテンションが高かった。ここだけの話だけどよ、俺、姉ちゃんがエリコ、弟が秋人、父さんは俺だけに、チャール、花札は覚えないでくれ、他の麻雀とかそういうことはいいけど、花札だけは覚えないでくれ。ああ、子供の時言われたのは、ああ、父さんとしても後ろめたい気持ちはあるんだけど、何せ自分が稼ぐことができない、それでみんなに辛い思いさせてんだな。まあそんな中でも力強かったね、うちの母さんは。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、 元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディ
オ。うちの母さん、松山美代、1月16日この世を去りました。ご近生活を過ごしていた松山家、俺がまあ歌手になって金が稼げるようになって、父さんが61、母さんが56の時に急に見たこともないような金がどんどん入ってくる。父さん母さん、俺は別に金使うことないから、ね、印税であっても何であっても、父さん母さんいろんな商売やったりアルバイトやったり苦労してきたろ、ただ一つやってこれなかったのが贅沢ってやつだろ、贅沢してくれ、金使ってくれ、いいが貯めるなよ、金は使え。一万円札なんてな、使わなかったら単なる紙切れ、使って初めて一万だ。バタバタバタバタ使えば、バタバタバタバタ入ってくるから。あんなもんはな、世の中にバンバンバンバン、なあ使ってやらないとな、自分の方に回ってこないんだから。誰かが止めたらそこで止まっちゃうんだから。最後に、親孝行がそういう意味ではだとできたなと思ってます。亡きみおちゃん、母さんとの思い出は、俺が歌手になってアショロの町民会館かで、俺が村田秀夫さんの人生劇場を歌って、母さんが踊った。母さん、日舞踊りやってたからな。それが、最高の思い出だったな。なんせお前、松山千春が歌うんだぞ。そして、松山美代が踊ったんだから。母さん、99年間、ありがとう。村田秀夫。人生劇場。
それが男の魂じゃないか。 夜の雨。
ナックファイブ公演松永隆史&中野翔太スペシャルライブイン三好、2月7日日曜日コピス三好で午後2時開演。ジャズとクラシック2台のピアノ共演。詳しくはコピス三好またはナックファイブのホームページで。
インターロハ2021、
今シーズンもホームページには冬を楽しむための情報が満載。
豪華商品が当たるチャンスも。詳しくはインターアロハで検索。
花巻浩之介です。1月29日のケーズトランスミッション J-POP スクールは僕の盟友所ジョージ生誕祭。彼はミュージシャンでもあります。そこで1999年に僕がプロデュースした名盤選択脱水をじっくりご紹介します。坂崎浩之介がお送りするケーズトランスミッションは金曜日午後9時スタート。お楽しみに。
ガスはガスワン、水はウォーターワン、電力はエデワン、電力はエデワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。